映画チルドよりパスタスタで無限の国でした、
はい。
こちらチルドという作品は、うん、染谷翔太さん主演映画なんですけども、監督は岩崎裕介監督と言います、
はい。
でこちら、ですね、映画レーベルナッシングニューっていう映画レーベルが2022年にできたんですけども、はい、ホラー映画とか、うんうん、アニメーションとかを得意とするレーベルなんですが、
う
ん、
はい、
ちょっと注目のこの映画レーベルなんですね、で、今年のカンヌ映画祭で、うん、我々は宇宙人っていうアニメーションを出品してるんですね、
うん、
これがなんかすごい話題になってまして、ぜひこのナッシングニュー名前だけでもちょっと知っておくといいかなと思いますので、映画チルドもね、
はい、
まだ僕も見てないけれども、うんうん、雨宿でやる予定ですので、ぜひぜひチェックしておいてみてください、はい、はい。では後半ミュージックコーナーです。
はい、
おすすめサントラから1曲ということでやってます、
基本に帰って、前半でちょっとお話した通り探し物をずっとしていて
見つかった
そうで、ちょっとさっき言った通りこう何か夜中とかに作業してるとこう、ね、知ってる曲が耳なじみが良くて作業が進むみたいなことがある中で、今サブスクでさいろんなプレイリストとかも上げてくださってるってやりする中で、ふっとこう目に入ったらちょっと検索して見つけたプレイリストがあって、ああこれいいなと思って聞いていた中で、サントラそのものもほぼ全部持っているんだけれども、ちょっといろいろ思い出すなみたいなね、これランダムに入ってるから、
はい、
見た順番とかもバラバラだし、かかってる曲 もう映画も先もバラバラなんだけど、これは一貫性っていうか、あこれを作った人の好みって、どんなプレイリストもそうだけど分かってくるじゃん、なんとなく。でそれがサントラのそのプレイリストだから、あなるほどなって思いながら、あんまり思わないの、聞き流してはいるんだけど、なんかやっぱり作家性っていうかその人が見えてくるよなって思った
あもうこれ曲紹介始まってるのね。
あ始まってるよあなんとなく、
あなるほど、
そうそう探してて、そこから、
はい、
いくつかの映画とサントラをミックスしてプレイリストできてるけど、その中でも前にもかけた曲は当然入っているんだけど、おちょっとこれかなっていうのを聞きながらも思ってて、前回のセレクトは反省してるわけではないんだけれどもちょっと度が過ぎた選曲をしてしまったと思っているので、今回はこう基本に戻ってというか本当によく聞いたサントラの中から1曲選びました。
その度が過ぎたっていうのは前々回のことかな、
そうですね。
じゃあそれはアーカイブで聞いてもらって、はい、曲は聞けないけどね。
あそうだね。
けどね。はい。はい、なるほど。それを踏まえて今日はこの曲選んだよってことだけど、まだなんか全然ちょっとピンとこないな。
そうね。
もうちょっとヒントないな。
90年代に、矢田部も寺門もハマって、作家さんですよ、映画監督。でこの人は名前は監督としてのがデビューで名前が知られたんだけど、脚本だけがの映画もあるし、出演だけの映画もあるしみたいな。でも90年代のアメリカ映画の象徴、寵児とまで言われた。本当にあの時代の映画青年たちのリアルタイムにハマったの中の、じゃあどれよって話なんだけど、本当に既存曲を上手に使う監督ね、過去にヒットした映画音楽じゃなくて歌、アメリカのヒットした歌を映画の中で上手に使う人の中で、ちょっと毛色の違った作品の中から1曲です。はい、
いっぱいあるな、めっちゃいっぱいあるぞこれ。
はい、
じゃあ
で、まあまあ、
聞いていただけますか。
はい、聞いてください。
映画From Dusk Till Dawn よりザ・ブラスターズでダークナイトでした。
はい、
うーん、
この映画は、タランティーノ、クエンティン・タランティーノが脚本を書いて、ロバート・ロドリゲス、ロバート・ロドリゲス、
はい、
この間デスペラード、まあ、
あ、そうですね、
1ヶ月ぐらい前だっけ、2ヶ月ぐらい前、ね、忘れてたけど、したけど、はいはいはい、ロドリゲスが監督してっていう作品で、うん、タランティーノは、まあ、脚本とあと出演ですね、
うん、そうですね、
した映画で、うん、ジョージ・クルーニーと2人でね、こうあとハーベイ・カイテルとかジュリエット・ルイスとかも出てるんだけど、うん、まあもう本当にこのタランティーノとロドリゲスが本当にタッグを組んだって感じなエンターテインメントで、もう前半と後半で全く違うテイストになっていく、
うんうん、
でこれをね、実はリードシネマで最初見て、
うん、
その後確か有楽町の松竹系の映画館、
うん、
丸の内ルーブルかなんかで見たのよ、でその時に初めてドルビーを体験したんだと思うんだよね、
うん、
で同じ映画をやっぱ別そのドルビーとそのあドルドルんじゃだから違う違うデジタルだドルビーはもう入ってるから、
うん、
なんだろう当時流行った音楽、うん、音がきれ
い
に聞こえるよっていう何パターンかあったじゃない、う
んはい、
ちょっとど忘れしちゃったけど、それのでやはりリードでは聞こえなかった音が立体的により聞こえるなって思ったの、
うんうんうん、
あなるほどねって、うん、そのまあこう暗いシーンの中でちょっとはっきりは言えないけど、うん、ただわさわさわさってしてるだけのところだと思ってたのがこっちで鳥の声なのか虫の声なのかまでちゃんと入ってるみたいな、うんはいはい、が聞き比べることができて、まあ、90年代のその音の革命がいっぱいあったじゃない、
うん、
そのを体験した初めての試みだったなっていう印象と、うん、あとはねその時にそのシネル丸の内ルーブルだと思うんだけども、タランティーノの顔単体のポスターが売ってたの
ね顔単体のポスター
そう、映画とは関係ない
あの
かっこいい撮った写真がね
の、あでもそういうのありましたよね、
うん
うん、
で俺は買ってはいるんだけど飾った記憶はないんだけど、
どっかにある
いやある場所 あるとしたらあそこだっていうのは分かってるんだけど、
うん、
なんで
うん
ジョージ・クルーニーじゃないんだよ、
うんうん、
両方売ってんならまだしもだけど、うんうんうんうん、タランティーノだけを売ってたのね、
うんうん、
なん
だまあそういう、そうタランティーノはなんかそういうポップアイコンみたいな感じになってたからね、
当時ね、で自分もそれねやっぱりドハマりだからだったから ね、うん、ね公開が96年でしたね、1996年でした、うん、そうで見たのがね夏だなっていう記憶があったの、
うん、
で公開が6月15日だったからまあ、6月下旬か7月多分リードで先見た記憶はあるから、
うん、
公開してすぐリードには行ったと思うのね、
うん、
でそこから 2,3 週間経ってから多分見に行ってるんだと思うから多分夏前ぐらいに見たんだろうなっていうおぼろげな記憶からちょっと夜中にこのタランティーノミックスみたいなプレイリストがあって、
うんうん
うんうん、まあタランティーノはラジカセ番長って当時言われるぐらい、うんはいはい、自分がまあ子供から学生とかねまあニート時代みたいな時に自分の好きな曲だけをこうカセットテープに落とし込んでっていうのがさやったわけじゃん当時の俺らは、うんはい、もう、はい、で特に CD が出てカセットテープがまだ共存していた頃は曲を選びやすくなったからね、うん、レコードからだとやっぱりハリーの感じとか難しかったけど、うん、CD からテープに落とすっていうのはすごくこう簡単で自分のオリジナルカセットテープを作った、
うん、
そういうのの感覚で映画を、うん、の中で既存曲を、まあ、1作目レザーボアドックス、うん、パルプフィクション、うん、ジャッキー・ブラウンとずっとそれをやってきた中で、うんまあ、ロドリゲスとの、 まあ、共作、うん、広い意味での共作の中でも、うん、まあ、面白おかしく作りつつ、うん、この、曲の選び方がね、うん、あのその映画のために書かれたわけではないのにめちゃめちゃ全てがハマってるっていうさ、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
っていうのが、うん、まあ、本当今までのヒット曲を上手に使う映画が好きなので、
うん、
矢田部自身がね、でその言うとあの デニーロ・ハーベイ・カイトルが70年代に出たタクシードライバーの1個前、ミーンストリートっていうある映画の中でマーティン・スコセッシが、まあ、彼も音楽大好きな人だからさ上手に使ってた。あとはね90年代で言うとちびまる子ちゃんの劇場版第2弾私の好きな歌ってもうそのままなんだよ、さくらももこが好きな歌がありつつ映画のストーリー作ってったっていう、その、うん、そういうのが違うもののためにもともとあった曲を上手に映画に取り込むのが上手だったタランティーノの関連作品から1曲ダークナイトをお届けした、
うん、今までタランティーノこれやってないですよね、
フロムダスクチルドンから
じゃなくてタランティーノ作品のセレクトってしたっけ、
やったじゃん、
レザボードックスやの
リトルグリーンバックはめちゃめちゃかけてる
よ、いやいやこのサントラ企画でね、
えリトルグリーンバック
やった
よね、
うん、だからそれ以外だからいやめちゃめちゃ他にもいっぱいあるじゃない、
まあそう ね、だからパルプフィクションからはかけてないじゃん、うんうん、でパルプフィクションからも、まあ、ミザルとか有名じゃん、うん、でミザルはパルプフィクションで使った後フランス映画タクシーでも使われるようになったし、うん、あとはもうあのキルビルのテーマって使われちゃうけども、うん、本当は新人技なき戦いのために使われた布袋さんの曲とかさ、うん、もう あったけどちょっとあえてのダークナイト、
うんうん、いいですね、うん、
まあタランティーノはどうせまた選んじゃうんだから、まあそうですね、どっちかが、
うん、そうですねまだまだあるからね、はい、はいはい、ありがとうございます、
はい、
では僕のターンいきます、はい、じゃあ僕は、うん、まあ、時代的には似てる感じかな、ほうほうほう、日本公開は1999年、
うん、はいはいはい、
制作は1997年ですね、
はいはい、
アメリカ映画、
はい、俺さっき聞いたのにも忘れてるよ、なんだっけ、
え、
なんだっけ、
まあまあまあ、じゃあ
なんだっけ、マジで覚えてない、
思い出しながら、
うん、はい、思い出しというかヒントをヒントを、
ね、はい、ね、スパイ映画です、
はい、
うん、そうだな、
スパイ映画
ね、うん、
ミッションインポッシブル、
ね、というようなことです
ね、とかダブルオーセブンカーだよね、でもアメリカ映画、あ、うん、まあまあまあイギリス設定だけど、まあ、まあまあまあ、
ね、はい、でもまあ、話としてはそう、うん、イギリス設定みたいな話です、でこれは、
はい、
まあ、当時、うん、なんだろうなこれね、うん、単なるそのおバカ映画、
え、あ、ま、なんだ、あ、まあそれで、あ、そういうことか、
そう、おバカ映画というようなくくりで紹介されていたので、
いたね、
うん、そう、なんかあえておバカ映画っていう言い方してましたね、
してたね、うん、まあ、三浦純っぽいやつ、
そうですそうです、まあそういうので紹介されていたので、またこのスパイ映画というでも、まあ、コメディー、
そうね、っていうかスパイ映画なんて思ってもなかったわ
もうコメディ要素たっぷりスパイ映画、
うん、たっぷりっていうかコメディでしかないよなっていう、スパイ映画だったかもって言われて分かんなかったもんな、
一応スパイ映画なんだよ、
ね、そうだっけ、
そうなんですよ、一応ね、うん、
まあこれもリードで見たな、
うん、ああそうそう、僕もそうです、はい、はい、でこれあの3作品作られることになるんですけども、そうね、はいはい、もうあの本当に1作目から、はい、そのバカっぷりはね、あの本当にもうくだらない、
うん、そうね、
まあ、この流れとして、まあ、あ、でもこれ以上話すとなんかもう、うん、
まあまあ、
答えになってきちゃうんで、うん、まあ、まずは曲を聴いていただきましょうか、
多分もうすぐ分かる、これも有名な曲だよね、
もうテーマ曲みたいな、
はい、
はい、じゃあ聴いてください。映画オースティン・パワーズよりクインシー・ジョーンズ・オーケストラでソウル・ボサノバでした、
はい、もう途中で分かったけど、うん、スパイ映画だったんだ
そうですよ
全然、まあそうだったのか、
まあ、マイク・マイヤーズですね、
はい、
はい、もう、サタデーナイトライブから、
はい、
まあね、有名になったマイク・マイヤーズが、うんうん、まあ、コメディ映画、うん、このオースティン・パワーズで、まあ一躍有名というまではいかないけど、まあ、やっぱり日本でだいぶ、ね、
まあね、
流し知れた
知名度は上がったよね、
うん、 で、これそうキャストには、うん、あまずあの3作品作られることになるんですけども、
はいはいはい、
トム・クルーズが出たりとか、うんうんうん、デミ・ムーアが出たりとか、うんうんうん、もう本当ね、あの
そうね、
スピルバーグが出たりとか、うんうん、そういうあのカメオ出演がいっぱいいたり、
はいはいはい、
あとはもうくだらないネタをいっぱいかましてきて、まあね、下ネタもかましてくるんだけど、
ねうん
まあ、今で言ったらコンプライアンス的に、
まあ、
無理なんじゃないかっていうのもあったりして、うんうんうん、でもそれはそれで、まあ、本当に楽しい、
はい
はい、作品なんですよね、うんうん、今これ何で見れるのかなと思ってたら配信はネットフリックスはあるのかな、
うん
まあ、もちろんブルーレイとか出てますけど
ね。
まあなんかちょっと ここ近年ではあんまりこういった作品作られてないんで、
そうね、
うん
80年代後半から、まあ、90年代半ばぐらいまでは、まあ、レンタルビデオ全盛期だったわけじゃん。 その時に、うんまあ、日本未公開のアメリカ B 級コメディみたいなのとかがいっぱいあったからさ、それをたくさん見てきててさ、
うん、そう、そのテイストがあります
ね。そうだよね。だからまあ、大好きな映画で、まあ、これは劇場公開されてるけど、サボテンブラザース、
うん
まあ、これよく誤解されがちだけど、ブルースブラザースもサボテンブラザースもズーじゃなくて最後がスーなんだよね、うんうんうん、そのスーがいい感じなんで、でもサボテンブラザースはまあ、これもスティーブ・マーティンなんかもサタデー・ナイト・ライブからも出てきてたりする。そのサボテン・ブラザーズの現代は、あごめんなさい、ブルース・ブラザーズの現代はブルース・ブラザーズなんだよね、うん、だけどサボテン・ブラザーズの現代はスリー・アミーゴーズなんだよ。でこれが、まあまあ、今新作も作られ話題の踊る大捜査線の警察の偉い3人、北村総一郎さんと小野武彦さんと、うんもう一人斉藤悟さんのあだ名スリーアミーゴスにつながっていくんだけど、オリジナルを知ってる人いなかったでそれはサボテンブラザースも当時中学生でリアルタイムで見てたんだけども、でもオースティン・パワーズの方が自分たちの映画だなっていう感じがすごくした、うん、90年代っていう感じも、でかつそのスパイ映画って言ってたけど、やっぱり60年代とかのスパイ映画に対するオマージュというかパロディというか、なんていうかデザイン色の使い方とかも含めてね、うんうん、そういうその回顧的なオマージュも含めた面白さ、
うん
もあったし、その、まあ、90年代の中での最先端でもあったから、うん、やっぱり自分たちの時代の映画だなっていう感じがすごくするね。
ということで、はいはいまあ、くったらないコメディ映画ですけど、
う
んまあ、ぜひ見る機会あったら
チェックしてください。もう何か得るものとかじゃなくて、くったら面白かったでいいんだよ。
はい、そうです、はい、ということで、オースティン・パワーズを紹介しました。
はい、
はい、で以上、ミュージックコーナーでした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は8月4日火曜日夜8時からの放送です。
はい、もう8月ね、
なっちゃうよ、
まあ、訪問祭りも終わってる時期だね
今日、うん、触れませんでしたけど、
はいはい
はい、今日の放送は、
はい
この1時間番組になって200回でした。
はいはいはい、ありがとうございます。
いや、皆様本当に
詳しくは先週の回を聞いてもらった方がいいぐらいだけど、うん、まあその前から含めてね、はい、たくさん回数やってきて、はい、皆さん聞いていただいてる皆さんと枠を与えてくださってるパルルンのおかげで。
はい、
続けてられますので、はい、引き続き
よろしくお願いします。
願いします。
はい、はい、では次回もお楽しみに。
さよなら。